はい、コリント第一6章ですね、開いてください。前回の、ね、続きですけれども、この前回がですね、この近親相姦の罪を犯している男がコリントの教会の中にあったのにもかかわらずそのまま受け入れているという問題をこのパウロが取り上げているのを見ました。で、教会が罪に対してどのように対処すればよいかをじっくりと学んだことを思い出してください。まあ、最後のね、5章の2節分を読みたいと思いますが、12節と13節ですけれども、外部の人たちを裁くことは私がすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。外部の人たちは神がお裁きになります。あなた方の中からその悪いものを除き去りなさい、ということですけれども、この続けてですね、6章においてもコリントの教会の中にある性的不均衡、みだらな行いについて取り扱っていくんですが、この内部を裁かなければいけないということについてですね、このコリントの教会がですね、また別の問題を引き起こしていたこと、これを取り上げていきます。1節から11節ですけれども、教会の中で起こっているとっても小さな問題、小さな問題をあまりにも安直に外の裁判所で訴えている。裁判所に教会で起こったちょっとした問題を訴えているという問題を取り上げていきます。で、私たちにとって裁判所ってどれほど身近な存在でしょうか。私はほとんどお世話になったことはないんですね。だからちょっと分かんないんですけども、アメリカに生活していた時に本当に些細なことで訴訟している悪い習慣、文化があることをアメリカ人の友人たちが教えてくれました。例えばその当時有名だったのがマクドナルドコーヒー事件というのがあったんですけども、このですね、その当時ですね、マクドナルドに行ってコーヒーを飲むとぬるかったんですね。でまずいなって思ったんですけども、理由がありました。ドライブスルーで受け取ったコーヒーをですね、駐車場に止めて、で、膝の間に挟んだんですね。でその女性が挟んだんですけど、そのコーヒーがこぼれて大やけどを負ってしまったんです。で本人悪いですよね。けれども、マクドナルド社をコーヒーが熱すぎるということで訴えて、で過失がマクドナルド社にあるということで裁判、80% その彼女の医療費を払いなさいということで、このあれかな、いくらかな、医療費かどうか分かんないですけども 80% 払いなさいと、まあ、こういう訴訟文化とも言われますけれども、アメリカで。でね、実はローマの時代ですね、この、手紙を書いているローマの社会にも訴訟って日常茶飯事だったそうなんです。でコリントの人たちは非常にめちゃくちゃだなと思うんですが、近親相姦ってこれは本当に厳罰なんですね。ローマ法で厳罰なのに、それを受け入れているにもかかわらずですね、寛容を誇っていたのに、なんか些細なこの不正事件というか、そういうものはですね、裁判所に、普通の裁判所に訴えていったわけなんです。教会で起こっている問題を裁判所に持ってったんです。まあユダヤ人もね、それ行っていたじゃないですか。まさにイエス様のがメシア、キリストであるということを言ったことを、まあ総督にですね、ローマの総督に持っていき、またパウロ自身もですね、この何度となく訴えられて、例えばコリントでは、この訴えられたらですね、地方総督はですね、もうあしらったんですよね。殺人事件とかそういうね、殺傷事件だったら受け付けるけど、あなた方の、ね、宗教に関わることで私はその裁判官になりたくないって言って、もうその突っぱねたんですよね。 で、まあ、そういうことをやったんですけれども、まあ、あのコリントの社会の中に、まあ、ローマ社会の中に、まあ、そういうことがよく起こっていて、それで、教会の中にもそれが、そのままやってしまっているという問題が起こってました。で、これね、残念なことに今の教会でもしばしば起こってますね。起こってます。アメリカの教会でも聞きましたし、あと韓国の教会でも結構あります。そして日本の教会ではですね、まあ、あのいろいろあるかもしれませんけど、私が聞く中では、あの例えば牧師や指導層が深刻な犯罪を働いているということで訴えられると。でね、これ実際にね、本当にね、あのこの悪いことが行われていたら、もちろんあの訴えるべきですよ。これからゆっくり、あのじっくり見ていきますけれども、例えば誰かがここで、ナイフで刺してね、殺傷事件起こったって言ってるのに、あのこの内部で裁くべきだとか何だかって言って、あの当局に通報しないっていうの、それやらないですよ。絶対やらないですよ。ちょっと説明します。そういう話じゃないんですね。けれども、小さなことでね、なんかあのそれをですね、持ってってですね、でこれ牧師が悪いことやってるとかって持ってってもですね、検察があの不起訴処分にしたり、あとは持っていかれても、まあ、牧師が無罪だったりするんですよ。けれども一旦そういうなんか前例があるとですね、あ、だったらできるんだっていうふうに、まあ、クリスチャンたちが思ってしまって、反感びいきってあるじゃないですか。こう弱者であれば何でもやっていいみたいな、反感びいきかですね、あの弱い方にどうしても味方してしまうっていうね、でそういうのがあるので、悪しき文化っていうのかな、この日本でのだから、まあ、日本も、まあ、コリントの教会との問題と無縁ではないわけなんです。でね、殺傷事件とか深刻な詐欺事件とか刑事に関わることであれば、これがね、ローマの13章によれば、教会の者たちはしっかりと警察に通報しなければなりません。刑事さんに言わなければいけません。なんでかって言ったら、神のしもべって書いてました。神のしもべです。あとは脱税ですね。脱税もあそこに書いてますね。あのこの税をちゃんと納めなさいと。で、神のしもべとして立てられているわけですから、そういうことが教会の中でもし起こったら、またはクリスチャンの中でそれが起こったらですね、あの内部っていうことではないわけなんですね。けれどもですね、この司祭な問題をわざわざ訴訟に持っていくっていうのは、深刻なんだということ、霊的な問題なんだということを、これからパウロが話していきます。一節をご覧ください。あなた方のうちには仲間と争いを起こしたら、それを生徒たちに訴えずに、あえて正しくない人たちに訴えるのですかと言います。で、この仲間で争いが起こりました。この仲間というのはつまり教会の仲間ですね。そして生徒たちに訴えないでと、あえて正しく、この生徒と正しい人という対比で行って、これ矛盾してますよね。生徒こそが裁けるのに、その正しくない人に、それを持って、ここで言ってる正しくない人っていうのは、別にあの裁判官がなんか道徳的に悪い人って意味じゃなくて、あの信じてないって意味ですね、ここではね。信じてない人たちに、なんで仰ぐんですかとこう聞いているわけです。でですね、次に2節ですけれども、生徒たちが世界を裁くようになることをあなた方は知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるのに、あなた方はごく小さな事件さえも裁く力がないのですかということですが、このコリントの手紙っていうのはですね、あのいろんな問題起こるじゃないですか、こう出てくるじゃない。でその時にパウロはいつもね、福音の真理に照らしてですね、この福音でどのようになっているのかってことをまず話して、それでこの問題をね、そこからこの解決っていうか、このこれは、ま、いかに間違ってるかっていうのを指摘していくんですよ。でここでは何かっていうと、このですね、世界があなた方によって裁くようになると、何話してるかっていうと、これが神の国を受け継ぐようになるんだって話をしてるんです。で私たちは ローマ人への手紙のところでじっくりと福音の真理について見てきました。またコリントの第1の2章かな、神の奥義だっていう話も見ていきましたけれども、私たちね、この十字架のつけられたイエス様についてね、かなり掘り下げてこれまで学んできました。で、何かって言ったら、自分が罪を犯して、そして、本当は罰せられなきゃいけないのをイエス様が代わりに十字架にかかって死んだと。これその通りなんですよ。でもそこだけじゃないんですよね。神の国のご計画があって、だからまず神がアダムを作って、そしてアダムを通して世界を支配するようにしておられた。人間がそのようになって作られたのに、それが罪を犯したことによって、このサタンにこの支配が移ってしまったっていう世界になったところで、神様がそこから神様が自分の国をこの取り戻すっていうご計画を、しかもご自分の形に作ってですね、人を通してそれをやろうとしていたのを、そのまずその張本人である人間を取り戻すということをお考えになったわけなんです。それで神、ご自分の一人子イエス様を使わすことによって、そしてこの方が十字架につけられて、そしてその死の代価を払ってですね、罪を許して、そして私たちのものにしていって、正真正銘の神の子供にしようとしたわけですね。神の子供になったっていうことは一体どういうことかというと、単に神様をお父さんと呼ぶことだけではなくて、相続する、つまりアダムの最初の罪を犯す前のアダムと同じように、この神の国を受け継ぐ、神の国を支配していく、共にイエス様と支配をしていくっていうところまでがこのストーリーであって、終わりの日に向かってそっちの方に向かうわけなんですよ。イエス様戻ってきたら私たちが共に支配するようになるですね。だローマの8章で、子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのですから、神の相続人でありキリストと共に相続人なのですと、こう言ってるんですよですね。共同の相続人で、そしてですね、聖徒という言葉が出てくるのがダニエル書7章なんですよ。だから水曜日ねやってんですよ今ね。ダニエル書7章で18節、意図高き方の聖徒たちが国を受け継ぎ、その国を永遠に世々限りなく立つと、こう言って、だから神様が神の国をキリストにあって回復させ、それをご自分、聖徒たちに、ご自分のものとされた聖徒たちに受け継がせるということ、これがですね、目的なんですよ。でその時に神がこの世界を裁く、キリストがお裁きになるんですが、その裁きの中に私たちもちょこんとね、こう参加してるっていうんですね。でそれがですね、例えばティアティラの教会っていうのがね、黙示録の7つの教会の一つですね。でイエス様が約束を与えられました。勝利を得る者、これ黙示録の2章の26節、勝利を得る者、最後まで私の技を守る者には諸国の民を支配する権威を与える。彼は鉄の杖で彼らを牧する、土の器を砕くように。だからこの違反者には鉄の杖でこの罰するっていうですね。でこういうことまであなた方はするようになるんですよっていうことなんですよ。で小さな事件だからなんで裁けないんですかって話です。で私たちがこの地上に生きている目的を明確にしてみましょう。それはですね、まあ教会生活をしているわけですけれども、この教会を通してですね、後にイエス様が戻って来られた後に、目に見える形で全てのものがキリストの支配の中に入る神の国があるわけでしょ。その神の国の全体がこれ収穫と考えてください。その初穂だ、一部で最初に取れたのが教会だって聖書に書いてあるんです。ローマの8章に書いてます。なので前味って言ったらいいかな、ちょこっとね、この例えば、この映画がこう始まる前にこうちょこっと見て、予告編じゃないけどさ、ちょこっと見るわけじゃないですか。少し、味わうわけでしょ。でそれがね、教会だっていうことなんです。だからつまり、この教会においては後に来ることの準備になってるんです。後に来ることの準備だから、私たちは本当に祝福、罪が許された、平安が与えられた、で時には御霊の賜物で癒しも、肉体の癒しも起こったりしますですね。でこういうことが全部将来起こることの、知ってます？神の国では 病気ないんですよ全然ですね。だけどもその今は御霊の賜物によってある人にはその癒しが与えられるって感じですね。ただ全部じゃないけど全員じゃないけどですね。で癒しは起こりますよ。で奇跡も起こります。けれどもその後に来るもののその前味なんですよね、これ全部が。なので後に裁くこの、人々のこの間を裁くであるとか統治をするということの予行演習みたいなことを教会が行っているわけなんですよ。ここまでわかりますかね。ということで小さな事件があった時にこれはね訓練なんですよですね。それを、本当に神の御言葉に照らしてどうなのかということを、きちんと裁いていくということは後に世界を裁くときに必要なことなんだと、前準備なんだということなんです。で3節をご覧ください。あなた方は知らないのですか、私たちは御使いを裁くようになります。それなら日常の事柄は言うまでもないではないですか。それなのに日常の事柄で争いが起こると教会の中で軽んじられている人たちを裁判官に選ぶのですかと、ということですけれども、御使いをも裁くってすごいですよね。こう私本当に反省っていうよりもこう聖書を見てるとですね、御使いの存在が自分が考えているよりかなり頻繁出てくるんですよ。例えば、この旧約聖書においてですね、この世界って言ったら世界の帝国がいろいろと攻防が繰り広げられているのがダニエル書ですね。バビロンがあってペルシアがあってですね、でね10章を見るとペルシアの君とかギリシアの君とか、そしてイスラエルはミカエルというイスラエルの君が出てくるんですけど、国の主権の上にこの目に見えないこの権力を持った者たちが存在がいるんだっていうことが書いてあるわけですよ。で私たちはでそれを何ていうのかな、この権威とか主権とかそういう力とかっていうのをいつも経験はしてますが、実はその背後に目に見えない神から使わされている、あるいは悪い方だと反抗しているサタンの方ですね、サタンとかの悪霊の方ですねが、そのように動かしているというのが世界観、聖書の世界観であって、私たちもそのように見ていく必要があるんだけど、私にはやっぱりしょっちゅう忘れちゃうね、天使がいるんだっていうこと。でもやっぱりそういう中で天使がこの働いているわけなんですよね。で例えばイエス様こんなこと言ってるんですよね。マタイの18章の10節で、あなた方はこの小さい者たちの一人を軽んじたりしないように気をつけなさい。あなた方に言いますが、天にいる彼らの御使いたちは天におられる私の父の御顔をいつも見ているからです。あ、って思いますよね。ちっちゃな子はのところに御使いが使わされてるって言うんですよ、天使が。そして天におられる私たちの父の私の父の御顔をいつも見ているところに、でこう守りが与えられているのはちっちゃな子たちにね。でこんなことあんまり想像しない、だから想像っていうかこのあんま考えないけど、聖書にはしっかりとそのようなことがあって、つまり目に見えない存在をも裁くようになると、世界これ目に見える世界だけじゃなくて、でユダの6節に、ユダの手紙の6節に、イエスは自分の領域を守らずに自分のいるべきところを捨てた御使いたちを大いなる火の裁きのために永遠の鎖につないで暗闇の下に閉じ込められましたと、と言って堕落した方、悪い方の天使ですね、これを、このイエスもご自身が戻ってこられる時に裁くために今閉じ込めてるって言うんですね。でここに加わるんです私たちが。ですでにローマの16章の20節に、平和の神は速やかにあなたの足の下でサタンを踏み砕いてくださいますって。でこれと日常のことを対比させるわけですね。なんでできないのって言ってるわけですね。でね、知らないのですかっていう言葉、これね6章にね連発して出てきます。彼らは思い上がってたでしょう、私たちはもう知っているって、到達したかのようにね、王様であるかのように振る舞っていたって書いてあるじゃないですか。けれども知ってると思うものは実は知らなければいけないことも知らないんだよと。でこれがね、実は今言ったのが第一コリントの8章の2節に書いてます。読みますよ、もう一回ね。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのですってこう言ってるんですよね。だからね、知らないのですか、知らないのですか。いや本当に高ぶるとね、見えるものが見えなくなり、分からなきゃいけないことが分からないんですよ。 なので今パウロがこの福音の基本から知らないのですか、知らないのですかって言って、彼らの知っていることがどのように誤っているかを指摘してくれているわけなんですね。で、5節、私はあなた方を恥じらせるためにこう言ってるのです。あなた方の中には兄弟の間を仲裁することができる賢い人が一人もいないのですか。それで兄弟が兄弟を告訴し、しかもそれを信者でない人たちの前でするのですかと、ね、兄弟ですよ、兄弟が告訴してるんです。これ恥ずかしくね、恥ずかしいよね。だって本当は世に対して地の塩として、世の光として、証でしょ、証するのが私たちなのに、その教会で起こっている恥部って言ったらいいかな、恥ずかしいものをこのさらけ出すわけなんですから、非常に恥ずかしいことです。で、ここで兄弟が兄弟を告訴しっていうのは、この神の家族だっていうことをね、考えてほしいんですよね。もちろんさっき言いましたように、本当に傷害事件とか本当にやばいことあったらね、やっぱ警察に言うべきですね。これ本当に例えばよく私話しますけども、 DV ですね。 DV っていうのは家庭内暴力ですね。で、クリスチャンになるとこうね、御言葉をね、自分で歪曲してね、受け入れちゃう。何かって言ったら、敵を愛しなさいとかね、許しなさいとか。だから、その前に大体この暴力を受けている女性は心理的な暴力を言ってますね。いわゆるパワハラですよね。だからもう考えられなくなっちゃってるんですよ。で、その上で暴力受けてます。暴力ってのはね、本当10のうちのその 10% ぐらいですよ。その 90% は言葉の暴力ですよね。で、そこでね、御言葉が出てきちゃうんですよ。自分がほら聖書知ってるがゆえに、で、そういう許さないといけないとかさ出てくるんだけども、で、そういう時に先ほどのローマの13章の方ですよ、神のしもべとして剣を帯びている、つまり警察ですよ、警察であるとか、あとは地方自治体のそういうなんかそういうところですよね、DV を取り扱うところであるとか、で、そういう公の機関っていうのはそういうためにあるんですね。なので、私たちクリスチャンがそういうものを利用するっていうことをやってはいけないという意味ではないんです。しかしね、しかしですよ、家族ってさ、やっぱりね、自然に癒えていく。で、外野が何かそっとしておくことによって自然に癒えるっていうのもありますよね。あるでしょ、家族って。で、許しがあるじゃないですか。そこにいろんな、この例えば5年10年かかるかもしれないけれども、そこで癒しが起こってくるっていうことがあるのに、そこをですね、外部の人がいじくって、ますます傷口を広げるっていうことがあるわけでしょ。で、これは残念なことだよってことをパウロはここで言ってるわけですよ。兄弟が兄弟を訴えるですね。自分たちでこれを解決していこうよって話です。で、7節です。そもそも互いに訴え合うことがすでにあなた方の敗北です。どうしてむしろ不正な行いを甘んじて受けないのですか。どうしてむしろ騙し取られるままでいないのですか、ということでね、そもそも訴え合ってることがどっちが正しいということよりも、どっちも負けですよっていうことなんです、ね、忍び合うことが大事ですね。例えばですよ、このここで不正な行いを甘んじて受けないってね、これね、そのままにしときなさいって話じゃないですね。そのままにしときなさいって話じゃないです。例えばこれ具体的には、誰かがお金を横領してしまったと、教会のお金をね。そして、例えば10万円がなくなりましたって言ってね、で、その10万円何に使うって言ったら、もうお酒使っちゃいましたって、こう例えばですよ。で、訴えることできるじゃないですか、私たちね、その厳密に法に照らしたら。でも、ね、その兄弟が本当にね、悔い改めていてね、立ち直るっていう時は、もしかしたらもうそれはもう神様に任せようと、もうここだけで、あるわけでしょ。そういうことはありうるわけですね。で、そういう、この甘んじて受けるとか騙し取られるっていうのは、そういう意味で許すということがあるわけです。 でもあくまでもこれは自発的なもので愛によるもので、これをしなければいけない。だから時にはね、これ本当に法に訴えなければいけないってことはあるかもしれないけれども、自分たちの中で本当にこうやって、裁くということが必要なんだと。で8節でね、もっとそもそも言ってます。もっとそもそも、それどころかあなた方自身が不正を行い騙し取っています。しかもそのようなことを兄弟たちに対して行ってますそもそもそのような不正をやってること自体が何やってるのって話ですよ、ね、パウロに対してさ、もうケチョンケチョンに言っててですよ、ね、そしたら近親相姦のこの罪を犯してるものをそのままにしといて、でしかもこうやって不正こそ泥をしている人がこういるわけじゃないですかですね。で兄弟に対してやってます、しかもって、これ大事です。意外にクリスチャンの中に甘えの文化があります。何かクリスチャンだから許してくれるだろうっていう甘えの文化です。他の一般の人だったらに対してだったら常識というものがあるから、あるいは制裁を受けるからやらないというようなことをクリスチャンだからということでやっていくっていうことはよくあります。でもパウロはそこのところよく知っていて、他の箇所で兄弟だからこそますます主人に使いなさいとですね、このクリスチャンの上司がいたとしてですね、だからこそ甘えてはいけないって話を、まあ、言っているわけなんですね。はい、で次に9節です。あなた方は知らないのですか、また知らないのですかって言ってます。正しくないものは神の国を相続できませんですね。先ほどからずっとね、神の国について話しますですね。神の国において生徒たちが裁く、御使いたちをも裁くとですね。そして今正しくないものって最初に裁判官、不信者の裁判官も含めて、そしてこれから列挙されるコリントの文化にこの普通に行われていることを列挙しますけども、そんなことをしていたら神の国は相続できませんとはっきりと言っています。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、姦淫をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、奪い取る者は皆神の国を相続することができませんと。でこれらが日常生活コリントにあふれていたわけなんです。そしてコリントの人たちはこのようなことを許す、全てが許されているっていうふうに思って、こういうことを行い続けたって構わないというこの妥協がありました。だから思い違いをしてはいけませんとこうパウロが言っているわけなんです。私が信仰を持って間もなくしてですね、その教会の、若い人がですね、まあ若い人といっても私よりも年上の女性だったんですけども、証ししてくれましたね、この救われる証しで。なんとですね、救われる前にその宣教師の息子ともうそういう関係に入っちゃって、男女関係にあったんですよ。でベッドの中にいてこんなこと言われたんですって。私は信仰を持ってるから天国に行けるんだって。ですが、姦淫あるいはみだらな行いするものは何て言いますか、思い違いをしてはいけません、神の国を相続できないって言ってます。宣教師の息子関係ない、信じている、何言ってんの、本当に信じてるのっていう話ですよ。でギリシャとローマの文化の中にあった教会なんですね。このパウロが書いているのは他の人たちもそうですけども、ギリシャ文化があるローマ社会ですの中にこの、一貫して出てくるのがこの話なんですよ。列挙してるんですね。でこのコリントの次が、ガラテアでしょ。でガラテアに肉の行いとして列挙されてるし、で次に出てくるのが、エペソか、エペソにも出てきますですね。この神の怒りを受けるよと。そして次がなんだ、ピリピにもこの自分の腹を神としているとかっていう言葉が出てきて、十字架の敵になっているっていうのが出てきて、でコロサイはにも出てきます。 もう全部ですよ。だからテサロニケ出てきます、ね、でテサロニケなんか、愛と信仰と希望にすごく満ちているって有名だったけども、このことについて現に命じますって言って、やっぱりテサロニケの人たちをしてもですね、本当に愛に優れている、信仰に優れているって言われている、あの彼らをしてもですね、やっぱりこの、 あの不信仰ですか、これがやはりこうやっぱ妥協が少しあったっていうぐらいですね、何言いたいかというと浸透してたんですよ。当たり前だったんです。もう普通どころか奨励されてるとか、もしそれやらなかったらお前バカじゃないのっていうか、むしろバカにされるとか迫害されるっていうぐらいだったわけなんです。なので私たちは福音を信じて受け入れて、で次に出てきますが、御霊によって変えられるっていうのはね、ものすごい劇的なことなんですね。もう100人がそっちを歩いて右を歩いてたとしても、私一人は左を歩くというような、もう本当に完全なラジカルっていうのは何だろうね、過激っていう言葉でいいかな、あの過激っていうか、もう抜本的なね、もう違いがある、その中で生きているわけなんです。でその福音がどういう力があるかっていうのは11節に書いてます。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした、しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ聖なるものとされ義と認められたのです。パウロはね、ここであなた方福音を受け入れてね、以前そのようなものいたんだと、だけどイエス様の御名と御霊の力によってまず現れたっていう、そうだよね、ここに書いてある列挙されていること、ものすごい汚らわしいことですよ、忌まわしいことですよ。それが現れたんだと、嬉しいですね、これ福音ですね、現れた。で次に聖なるものとされたのは、これね、分かたれたということです。だからもうそういうもうすごいところから現れて、ほっとかって別のところにパーンとか移されて、ね、神のものとなったっていうのが清められるっていう意味です。聖なるものとされ、そして義と認められたんです。だから今まで全く罪を犯したことがないように神様がみなしてくださるという、神の子供になったんだという、この中にいるわけなんですね。で、みだらな行いについてパウロが続けて話していきます。12節です。すべてのことが私には許されていると言いますが、すべてが益になるわけではありません。すべてのことが私には許されていると言いますが、私はどんなことにも支配されませんと、ね、これ午前の礼拝でお話ししました。すべてのことが許されているっていうのは、この、自由なことができるんだ、ね、それを、こう言い表している自由な雰囲気に満ちていたコリントにはとても魅力的な言い回しだったんですね。で、このパウロが初めに伝えた恵みの福音を歪曲していた可能性がありますね。この自由を得るために、このクリスチャン、クリスチャンは自由を得るためにね、このクリスチャンになったんだっていう言葉をね、その自由は本当に何でもいいんだってね、この規律に固められたね、そういうものではなくてとかですね、それで性的な逸脱をしても私たちには許されているみたいなね、これ間違いですね。全てが益になるわけではない、だからイエス、あと全てが、私はどんなものの支配にも入りませんというね、つまり、良いことを行っていく自由なんです。この全てが許されているっていうのは、それにおいては何でも許されているっていう、こういう話ですね。これすごい話ですね、自由ですね。だから罪や重荷をかなぐり捨てなさいっていうね、このヘブル書の12章、その中で自由に、この、私は自由が与えられているということです。で13節です。食物は腹のためにあり、腹は食物のためにあると言いますが、神はそのどちらも滅ぼされます。体はみだらな行いのためではなく主のためにあり、主は体のためにおられるのです。神は主をよみがえらせましたが、その道からによって私たちもよみがえらせてくださいますと、こっちの方もコリントの方でしょっちゅう言われていた、この教会の中で、教会かな社会かな、どっちも言われたんじゃないかな、言われたことなんですよ。食物は腹のためにある、これわかります、だから食べ物ね、これあったらもう腹、食欲でしょ、で腹は食物のためにある、だから腹減ったら食うべって言ってるんですよ、簡単に言うと。でそこから自分の欲望のためには それある。だから自分の体はその欲望のためにあるんだと。だからセックスしたかったらしようぜっていうのに使われたんですよですね。でこういうことで、だけどパウロはここだからいわゆるねギリシャの文化ではこの精神的なこと、ね、例えば愛とか平安とか、ね、こうなんかこう精神的なこととこっちのこの体のことを別にしてたわけです。霊肉二元論っていうのかなですね。でこれがね人間の中にねよくあります。知識人の中に生活が超やばい人って多いんですよですね。でそれはね知識が必ずしもその人だから、それはねお体で行っていることは関係ないっていうねそういう考えがあるからなんです。日本にもあるでしょ、男は上で考えるのと下で考えるのは違うってね。だからこの日本の有名人政治家とか明治時代からの人とか話してみるともう女好きの人がたくさんいるとかですね、こうあるわけじゃないですか。この体は違うよと、でもこっちはすごく有能っていうかですね。だけれどもパウロはそのどちらも滅ぼされますって言ってるんです。でこれどちらも滅ぼされてるのは何かって言ったら、ここでは具体的には食物は食べたら消化されますよね。そして体とかはいつか滅んでしまいます、この死んでしまいますが、ただそれだけのために体があるのではないよっていう話なんです。で今日はねこの私たちの肉体のねを神がどう見ておられるのかっていうことを見ていくわけなんですね。で僕もありますよ、これね、この肉体っていうのはなんかね劣等なものでね、でなんか精神的なものがもっといいんだっていうなんかねどこかでこうギリシャ的な考えがねどうしても出てしまうんですけど、聖書はそう取ってない。なんて言ってます？みだらの行いためではなくて主のためにあり、主は体のためにおられるのですって。これは何かって言ったら、この体っていうのは直結もう聖なる器として神様がみなしておられるということで、この体はもう本当に尊いもの神聖なものなんだということをこう言って、こういう体が大事なんだよっていうね、そんなね欲望を満たすためのだけのねなんか道具じゃないんですよ。で今度逆にですね、主が体のためにあるとも言ってます。これ何のことかちょっと次を読むと分かったわけど、よみがらしてくださるって話です。つまり神様は体を本当にご自身がお作りになられて尊いとみなしておられるから、私たちの体、今の肉体が滅んでも体をよみがえらせてくださるという、この体に応じて体のことで神様は本当に気にしておられて、それをよみがえらせてくださると、こういうふうに言っているわけなんです。だから聖書はこの体で行っていることに従って報いが与えられるっていうふうに言ってます。第2コリントの5章の10節、私たちは皆善霊であれ悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのですと、でこのように言ってます。ギリシャ人もまた日本人もそうですけれども、死んだらこの体が滅んだら終わりっていうふうに考えてました。しかし蘇らせてくださるんです神様。つまり私たちがこの体で行っていることがそのまま報いが与えられるんだと。でこの体で行っていることはとても大事になるんだということです。だからこれはね、性的な不均衡、乱らの行いに限らず全てに言えますよね。体で何を行っているか、の肉体を持っていってるかですよね。でこの共にいるかどうかということですよね。でね、これ第一ヨハネでダニエル書の前に第一ヨハネやったじゃないですか。そこでも書いてますけれども、兄弟よ、あなたは、本当に、祝福されますようにとかって言って腹減って困ってこと書いてる兄弟がいて、口だけだったらもうそれは全然偽りだよと、実際に物をあげて近づいて、ハグするならハグって、抱くならば抱いてですね、そばにいて、それが真実な行い愛なんだとこう言ってるわけですね。やっぱ肉体を持っていくわけですよ。そして 次15節からはですね、さらにこの肉と霊が、この私たちが与えられている霊と肉が密接につながっているということを一体という言葉から説明していきます。パウロが、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はキリストの体の一部なのです。それなのにキリストの体の一部を取って遊女の体の一部とするのですか。そんなことがあってはなりません。それともあなた方は知らないのですか、遊女と交わる者は彼女と一つの体になります。二人は一体となると言われているからです。しかし主と交わる者は主と一つの霊になるのですと。人間は霊的な存在です。土の塵からこの体が作られて、そして神の息で霊が吹き込まれたわけですね。そして人の脇から女が作られたと。で、結婚の奥義が2章の24節創世記、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのである。ここですね。この男女の関わりに神がもう強力に介在しておられるわけです。男と女が結ばれて一つになる時も神が介在しておられるんですね。結婚して性の関係を持つ時に神がそれを祝福しておられるんです。この肉体の歩みが、営みが霊に直接関わっているんです。そして私たちに与えられた性欲は結婚において霊的に豊かに祝福されるんですですね。肉は肉、霊は霊じゃないんですよ。肉のその性の関わりの中は、これ結婚において神がその霊ですよ、豊かに祝福されるわけなんです。で、キリスト者の中に2つ誤解されている領域があるんです。1つは仕事、もう1つは性の営みです。仕事についてだいたい否定的なイメージです。汗水流して労するとね、で、性の営みは汚らわしいってね、やっぱどうしても思っちゃう。でもね、聖書をよく読んでください。どっちも罪を犯す前のアダムがしていたことです。アダムが、エデンの園を耕して、それ動物が連れてこられたら名前をつけるという仕事をしてました。仕事は神聖なものです。神からのものですですね。そして性の営みももちろん、ほら今エヴァと結婚してるわけだからあるわけでしょう。でそれも、この神聖なものなんですですね。でなんで私たちが誤ってしまうかというと、罪を犯した後の姿をしょっちゅう見てるから。この仕事の中でも、その、汗流してもこの茨しか生えてこないとかね、そして女がこうすごく男を支配しようと死体を求めるけどそれはできないとか、そっちの方を見ちゃってるから、なんかすごく悪いイメージがつきものなんですけれども、この、どっちも罪を犯す前にあるものなんです。でこれがね、まあ、ちょっと余談になっちゃうんですけど、キリスト教とユダヤ教のね違いで、僕はねキリスト教の文化よりもユダヤ教の方がねより聖書的なっていうのが分かります。でユダヤ人のラビは仕事するんです。します。だからその仕事っていうのが何か汚れてるから、なんか牧師は仕事しちゃいけないとかっていう教会まであるからね、結構多いんですよ。なんで仕事してるんですか牧師先生ってね。えちょっと待ってよって感じだね。ちょっと待って、パウロも聖書祭天幕作りしてるのにね。でパウロはユダヤ教のラビとしてはすごくごく自然なことやったんですね、この天幕作りがね。でもう一つがごめんなさい、そうユダヤ教は産めよ増えよを実践してます。特に超正統派の人は子供が何人いるかわからないっていうか、これなんか空港に行ったらなんか乗ったらあれ子供一人足りなかったみたいなくらいに子供が多いんですよ。で神をちゃんと信じてないイスラエル人は子供が少ないんだけれども、超正統派の人たちがこのユダヤ人の人口を支えているぐらいですね、どんどん産んでいくっていうですねことをやっていて、そして超正統派の人のこの、男性が女性とですねその夫婦の関係を持つときにはもうアブラハムのことを思いながらですねそれやってる。だから本当にもう神の世界と信仰の世界とその性の営みがもう直結してるんですね。でこっちの方がね聖書的です。こっちの方が聖書的です。でその後神父が独身っていうのはあれはもう後に出てきたあれですね、伝統なんですね。伝統というかしきたりになっちゃったんですね。ということで、 大事なのは戻ると、この結婚の営みっていうのは実はキリストと教会の関係を表している奥義だということをパウロはエペソの5章で話しています。5章の30節32節、それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ2人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです、ということで、夫が妻を愛するのはキリストが教会を愛されてご自身を捧げられたと。で、妻が夫に従うのは教会がキリストを主として従っていると同じように、しているんだということで、教会はキリストの花嫁であって御言葉によって整えられていって、再び来るときに花婿をキリストに引き取られて天において婚姻結婚をするんだということなんです。なのでこの男女の結びつきという背景があって、キリストの体の一部になってキリストに結ばれたという話になるんですよ。で、私たちがキリストに結ばれたので、この体もキリストのものになっていて、教会なっているので、他の女と一緒になったら一体どういうことになるかっていうと、これもう想像するのもできないほど汚らわしいことっていうか忌まわしいことですね。イエス様と友情を一つにしたことなの。僕らがキリストの体だから、私たちがキリストの体だから、だから風俗に行ってこうやったら、そのキリストとその女を友情一つにしちゃうということなんです。これ分かりやすく言うと、ちょっとね、もうごめんなさいね、でもね、このパオロはちょっとこう、本当に忌まわしいっていうことであってはならないっていう感じで書いてるので、これどういうことか、例えば夫婦でベッドで寝ているところに愛人がやってきて、その真ん中に寝るみたいな感じですよ。もう考えられないでしょ、やっちゃまずいでしょ、ということをあなたはやってるんですよという話なんですね。で、しかし主と交わるものは主と一つの霊になるんだと。だから霊においてイエス様と交わっているんだけど、体でやっていることとこの霊でやっていることが直結していますよということなんです。で、ここがいわゆる世の中では別々に考えているからできちゃうんですよ。何？婚前交渉？試さないとわからないじゃんって話あるじゃん。試さないとわからないじゃんって。ね、これお試しができる、つまり肉体の関係を持って、そして結婚というものを持ってっていう風に分けることができるっていうふうに考えてるから、そういう発想なんですよ。だから霊と肉は別なんだと。でも結婚カウンセリングとか、この若い人たちにね、こう話していくときに、もうしばしば起こるけど、一度関係を持っちゃうと、そこの間のね、精神的霊的もね、おかしくなっちゃうんですよ。で、あ、うまくいかなかった、じゃあ失敗したって言ってもですね、もう体がね、その結ばれちゃってるから、その後でね、もういろいろな支障が出てくるんですよ。聖書はぜひね、画家を読んで、いや、ロゴスミー書の画家で学んでみてください。じっくり画家、そこに待つことのエキサイトメントが書いてます。前半が結婚に至る、この夫婦関係に至る、この求愛からね、ずっとこう来るんですよ。で、ここに頂点に達して、まあ、こうなるわけじゃないよ、でもこういう時もあるんだけど、いかにこれが続くか、持続させるかっていう、こうその後半、結婚後の 性関係の話をしてるんですよ。で、ここ待つところがね、このね、一緒だから、結婚式があって、そして時々デートして、そして結婚式があって、そしてそこに至るまでの話がね、もう絶頂の話が書いてあるんですよ。で、これが結婚して霊的に牧師さんとか、なんか神の前でね、他の証人持って結婚式をやってですよ、そしてその初めての夜ですよ、ここで頂点に達するわけですよ。これこそが結婚の奥義で、性欲が与えられたところで絶頂に達して幸せが来るわけですよ、満たしが来るわけですよ。だから全部が肉と霊が連動してて、精神的なものが連動してるんです。で、これを分けちゃってる、分けてるから悲劇っていうか残念ですよね。でね、コリントの教会っていうか社会は売春が当たり前だったんですね。これは学びの冒頭で話したし、今回の、あれですね、あの、修法の、 ロゴス通信のところに見せましたが、私コリントの町行ったんですよね、遺跡ね。で遺跡はこうね、町の中心街があるんだけど、でそこパーンと見るとね、もうでっかい山があるんですよ、ボーンって。でこれがね、アクロコリントスっていうのかな、アクロポリスって言って、この山、そこを要塞化してたんだけど、一番上のところにアフロディテの神殿があるんですね。でアフロディテっていうのは性と愛の女神です。ですね。でそこに、千人の女祭司がいたってんですね。女祭司っつっても売春婦ですね。で、下に降りてって、で、そうやって売春して、でその得たお金を、この神殿に持っていくと、そういうことをやって、いたわけですね。で教会の人たちも遊びに出ていく人たちがいたってことがあるから、これ書いてるんですよ、遊女の話を。コリントの人たちも風俗に行ってたんですよ。日本でもあるよね、なんていうかな、不倫されるよりはマシだとして風俗に通う 夫を我慢する妻たちの姿みたいな、あるでしょ。でもこれはキリスト者としてあってはならないことです。で18節、みだらな行いを避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかしみだらなことを行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。また新しいことパウロは話し始めてるんですけども、で大体私たちの考えだと、人に迷惑をかけなかったら罪に、罪って言っても軽いじゃんって話をするわけ、思っちゃうんですね。つまり、例えば嘘をついたら、その嘘をつかれた人は被害を受けるしですよね。けれども自分の体、みだらな行いってのは自分の体に行うから自分だけで済むじゃないですかっていうふうになったけども、実は自分の体に対する罪なんだっていうことをパウロは言って、ドットル大丈夫じゃん、別に問題ないじゃんって思うかもしれませんが、いやいやいや、19節、あなた方は知らないのですか、あなた方の体はあなた方のうちにおられる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではありません。ここです、聖霊の宮なんです。また戻りましたね、この福音の真理にね。福音の真理って何ですか。それは神の国です。そしてまず神がお住まいになるっていうのが、この聖書の創世記から黙示録まで、これ全部ですよ。創世記の最初ね、覚えてますよね、エデンの園でしょ。エデンの園は何、神がおられるところですよ。そこで交わってるんですよ。そこから出てったってところ始まったでしょ。全て神殿から始まり、神殿で終わるんです。そして旧約の時代っていうのは、この神様がイスラエルをお建てになって、そして地上の幕屋を建てられて、で大体聖書の通読をすると、出エジプト記の後半から読めなくなっていくんですね。なんでかっつったら、見取り図が書いてあるんです、幕屋の。こんなの難しいわって、なんでこんなに細かく書いてるのたくさんって、もっとなんか公開が分かれたとかさ、そういう話してくれればもっと読み進められるのにとか思うんだけれども、これが大事なんですよ。イエス、神がそこに現れて交わってくださるっていう。そしてですね、今度ソロモンの時代に、このソロモンが神殿を建てて、そして今度はイエス様が来られて、イエス様が十字架につけられ、聖霊が与えられて、今度はその御霊によって私たち自身が神殿になったわけなんです。そしてこの時期はいつまでも続くわけじゃなくて、地上から取り去られる時、つまり景気の時があってですね、イエス様が戻って来られて、エルサレムにイエス様が戻って来られることによって、そこから神殿がもうそこにあるわけですよ。そして新天神地です。新天神地どうなります、なんだあれ、太陽、月、神殿どこにあるのって、神殿、神殿行きたいんだけどって、お、実は神殿のど真ん中に自分がいるんですよ。神ご自身の中に、御子の中にいるって聖書に書いてます。最初から最後まで神殿なんですね、住まいなんです。そして今は私たちの体が、聖霊の宮なんです、神殿なんです。だから自分のものだから何をしたって構わないじゃなくなったんですね。なくなっちゃったんですよ。どうしても思っちゃうでしょ、俺自分の体だからって、思い通りしたっていいじゃんって。だからこれが例えば政治問題なので、まあこれ例えで話してるんですよ。政治問題で中絶の問題っていうのはここに関わってくるんですね。アメリカだとものすごい大きな大統領選にも関わってくる問題になってますけれども、プロチョイスとプロライフっていうのがあります。プロライフっていうのは生命尊重です。 お腹の中の赤ちゃん守りましょうってやつです。でプロチョイスっていうのは女性の体の選択でしょっていう、女の人の体ですね。だからその子宮があって、その中の胎児も含めて、これは女性の体の選択ですと、この女性の権利として、選択の権利として話をするわけです。だけど生命尊重の方はそうじゃないでしょって、そこにある胎児は全く別の人格ですよねってね、そこはもう違う人格があって、例えばお母さんがどんなの、赤ちゃんを殺したら殺人罪になるわけでしょ。それと同じで別人格だから自分のものじゃないんですよ。でどっちが聖書的かっていうと、まあやっぱり生命尊重なんですよね。なんでかって言ったら、私たちの体はもはや自分のものではないと同じように、赤ちゃんももう自分のものではないわけなんです。だから神からのものだっていう、その赤ちゃんに命があるっていうことだけじゃなくて、私たちが持っているものは自分のものだっていうことさえないんですよ。今はもう神の栄光のためにのために存在しているものなんですね。で20節は、あなた方は代価を払って買い取られたのです、ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさいと。代価を持って買い取られた、もうたっとい存在だよと。神様愛しておられて、代価ってもちろんイエス様が流された血という、命という代価を払われ取れて買い取られたんだから、もう自分のものじゃなくて、この体を持ってですね、この肉体を持って神の栄光を表しなさい。だから心が神に向いていたら、に体は関係ないっていうのはね、ありえないんですよ。わかります？この心がそうだったら行いがあってね、これごまかすときに話しちゃうじゃないですか。ごまかすときに、いや私は本当は思ってるんですとか、なんだかってね、まあそうかもしれないんだけど、実際に違うことをずっとやり続けたら思ってないよね。でほら、分かりやすく私話すじゃないですか。例えば私がね、他の女の人のところに、家に行ってさ、そこで一夜過ごしたと。いやでも私は私の奥さん愛してますとかってさ、本当愛してるんですとかつって、んなの愛してねえよ、会員の心で満ちてるんじゃない、そんなのさ心が汚れてるじゃん心と体分けられないんですよ。自分の体で神の栄光を表すってね、すごいのはね、これ買い取られたっていう言葉って、これ奴隷として買い取られたってことでしょ。でね、ここがパンチが効いて、コリントの人たちにはこう殴られてる感じになります。なぜかって言ったら、遊女っていうのは多くの場合奴隷なんです。ローマの社会は自由人と奴隷がいますけども、奴隷の方が圧倒的に多くて、そして奴隷には人権がいわゆるないんです。だから他の女の人と通じたら姦淫罪とか、姦淫罪とかってあるんだけれども、奴隷は何やってもいいみたいな、こういい加減なところがあったわけです。でこれだからあなたたちね、そうやってね、奴隷のね、その売春婦と一緒にやってるけれども、あなたたちがね、本当は奴隷なんですよって。神の奴隷なんですよ。神に買い取られたんですよ。だからあなたがこの体を持って神の栄光を表しなさいということですね。ということで、非常に具体的な、今の日本にも通じる自由な社会における、まあ、いろんな諸問題についてパウロは取り組んで、います。で7章までが、この性的な、この性についてのことですね。そして8章から偶像、いや偶像もね日本の社会の中にありますからね、神社仏閣で、まあ、それだけじゃないんですけれども、詳しく話していきますが、本当に具体的なことで、でも福音の真理に照らしてどうなのかということをね、これからも検証していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に今日は具体的なところで教えてくださってありがとうございます。私たちのこの生きている日常社会も本当にそういうもので、普段から目にしている、この普段から聞いていることがいっぱいありました主よ。けれども今大切な福音の真理を教えてくださってありがとうございます。単にこれやっちゃいけないっていう話じゃなくて、本当になんでやっちゃいけないのかというか、全てのことは許されていてという中に私たち生きてるんですけども、全てのことは益になるわけじゃないし、全てに、何かやっちゃったら支配されてしまうという、本当にキリスト者にある自由が、このどういうものかを知ることができてありがとうございました。神様、どうぞあなたが ここにいる一人一人を祝福してくださって、その歩みでの中にこの聖霊によってイエス様の似姿へと変えられていきますように、どうぞ助けてください。お願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。